今日はテモテの手紙第2の1章です。このところには神の力、クリスチャンの力が記されてあります。一節を見ますと、キリストイエスにある命の約束という言葉が出てきています。この命は実は肉体の命のことではなくて、むしろ永遠の命、天国で生きることのできる命という意味があると思います。その命を私たちにもこの手紙を通して明らかにされているわけです。3節を見ますと、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしとあるわけですが、この時パウロはローマの牢獄にあり、そしてやがてはこの死の宣告を受けるというような、そういう状況の中にあってもなおもこのエペソで伝道しているテモテのことを思い、そしてまた彼が困難な中にあってもこの救いを伝えることができるようにと、そのように思っていたことと思います。4節を見ると、私はあなたの涙を覚えているとありますけれども、このエペソでの伝道がいかに困難であったのか、もう周りはノンクリスチャン、そしてまた偶像崇拝の盛んな町であり、そしてしかも教会にはこの律法主義とか、またこの世のいろんな考え方がこの入ってきて、もうまさに教会の中にあっても霊の戦いがあるというような状況であったわけです。しかしこのテモテは純粋な信仰を持っていた、それは5節のところに偽りのない信仰を思い起こしていますという言葉に表されていると思います。そして何を信じるのかということが一番重要なこととなります。6節のところを見ますと、私の安心によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいという言葉が出てきます。神の賜物、これは何なんだろうか。おそらくこれはご聖霊を指しているのではないだろうかと考えられるわけです。そして7節のところに、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたとパウロは言ってます。神の賜物、神様が与えてくださったプレゼント、それは臆病の霊ではない、力と愛と慎みの霊である。この力と愛と慎みの霊こそまさにご聖霊であり、私たちを励まし、また私たちを愛し、そしてまた私たちをコントロールしてくださる、このご聖霊によって私たちは力を受けて、そしてまた主の働きを行うことができるということであるわけです。8節の終わりを見ると、神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいとパウロは言ってます。確かにエペソとローマとはもう別のところ距離があるわけなんですけれども、それぞれ何のために今生かされているのか、それは福音のためであるということです。福音とは何か、イエス・キリストが十字架によって自分の失敗や過ちを許してくださった、そして復活により新しい命に今生かされて、そしてまた天国を目指して歩んでいる、天の望みを与えられているということであるわけです。そしてそれは神の力によって、この神の力というのは自分の力ではないわけです。ご聖霊によって私たちは福音のために生きている、そしてまた共に苦しみを分かち合っていくことができるということであるわけです。そしてまたこの福音の働きというのは9節の中ほど見ると、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでしたという言葉が出てきます。ご自分の計画と恵み、ご自分とはこれは神様のことであるわけです。神の計画である、そしてまた福音の働きっていうのはもうまさに恵みであるということです。 もう福音には義務はありません。そしてまた強制されるものではなくて、むしろ本当に許されて愛されている、希望がある、それはもう喜び、その他にはないわけです。私たちは福音によって毎日生かされ、また天の御国を目指している。そしてそのことは十節の後半を見ると、キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。この言葉に明確なもう証明証拠があるということです。なぜならばこの手紙を書いたパウロ自身も復活のキリストにお会いした。そして彼はその復活されたキリストにお会いして、死を滅ぼされた、死に打ち勝たれた、確信をしたわけです。そして福音によって命と不滅が明らかにされている、勝利が与えられている。たとえ彼が牢獄につながれ、しかもその後死の宣告を受けるというような、もう絶体絶命の状況の中にあっても、彼は喜びと感謝を持ってこの使命を全うしていく。11節を見ますと、この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されましたという、彼のもう明らかな信仰の決意、そしてまた牢獄につながれていても、この福音を伝えるためにもう神様は任じてくださったという確信を持っていたわけです。そして12節の中頃にも、私は自分が信じてきた方をよく知っているということを言ってます。彼が知っていたのはもう復活の主キリストご自身を知っている。ですから知識があるとか物事を知っているとか道理をわきまえているとか、そういうのではなくて、信じてきた方をよく知っている。そしてその方はかの日まで守ることがおできになると確信している。もう神様が守ってくださる、イエス・キリストが共におられて守ってくださるんだということを彼は確信していたわけです。そして14節を見ますと、手元に対しても自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。もう同じ聖霊がこの手元の心の中にも働いて、パウロ自身ローマの牢獄の中で、まあ、まさにこの霊的な戦いの中にあり、彼が勝利したように、この手元もこのエペソの教会の中にあって、この聖霊によって勝利していく、守られる、そのことをこのパウロは信じ、また手元にもそのことを与えているということであるわけです。そしてまた16節にはオネシポロという人の名前が出てくるわけですけれども、彼はこのエペソからローマに来て、そしてこの鎖につながれているパウロを、もうおそらくは何か物質的なものを持ってきて慰め励ましたわけですけれども、それもまたこのキリストにある愛、そしてまた信仰の勝利、パウロにとってはもうどれほどの慰めであったかということがわかるわけですけれども、18節のところには、かの日には主がご自分の憐れみをオネシポロに示してくださいますように、かの日、やがてはイエス・キリストが再びおいでになる、主にまみえる時にオネシポロに豊かに報いてほしい、それほど牢獄の中にいたパウロは励まされ、神様の力も愛に勇気づけられたということであるわけです。今日私たちもお互いに支え合って、また信仰によって力が与えられ、また天の御国を目指して共に歩まさせていただきたいと、そのように思います。